第16節分配法則。前の節までは交換法則について学びました。この節では分配法則という算数でとても大切なことを学びます。まず説明を止めて問い1を自分でやってください。問1を一緒にやってみましょう。問1、次のタイルの数を(1、2)の2通りの方法で求めましょう。(1)(A)(E)それぞれのタイルの数を求めてから全体の数を求めましょう。四角には数字を、丸には足す、引く、かける、割る、いずれかの記号を書き入れます。(A)の長方形には、1列に6個のタイル、それが7列あります。だから、6×7 でタイルの個数を求めることができます。式の(A)のタイル数の上に、6×7、と書いてください。(E)の長方形は1列に6個のタイル、それが4列あります。だから6×4で E の部分のタイルの数を求めることができます。式の(E)のタイル数の上に 6×4 と書いてください。全体のタイルの個数は、あのタイルの個数と、いのタイルの個数を加えればいいですね。だから、真ん中の記号は足すになります。計算は自分でやって答えを求めてください。説明を止めてください。次に、(2)をやります。(2)大きな長方形の横の長さを求めてから全体の数を求めましょう。(A)の横の長さは7。(E)の横の長さは4です。だから全体の大きな長方形の横の長さは7+4で求めることができます。式の横の長さの上に7+4と書いてください。大きな長方形を考えます。1列に6個のタイルがあります。それが7+4列あるのです。掛け算で全体のタイルの数を求めることができますね。だから式は6×(7+4)となります。計算は自分でやってください。答えを書いてください。説明を止めてください。求め方は違いますが、問い1の(1)と(2)は同じものを求めているのです。だから、問い1の(1)(2)はもちろん同じ答えになります。つまり、6×7+6×4 と(6×7+4)は同じ意味だと言えます。このように、次のような計算の決まり、分配法則と言います、があります。(×(四角+三角)は、(×四角+丸×三角)です。問いの例を見てください。(6×(7+4)は、(6×7+6×4)は、(42+24)は66。それでは説明を止めて問い2を自分でやってください。 掛け算は計算の順序を変えられるので、6×7+4は、7+4×6とすることができます。それで、7+4×6は、7×6+4×6になります。×4+3××丸は、×丸+3×丸です。それでは説明を止めて、問3をやってください。これでこの説の説明を終わります。